出エジプト記34章1節から。主はモーセに言われた。前と同じ石の板を2枚切りなさい。私はあなたが砕いた前の板に書かれていた言葉をその板に記そう。明日の朝までにそれを用意し、朝シナイ山に登る山の頂で私の前に立ちなさい。誰もあなたと一緒に登ってはならない。山のどこにも人の姿があってはならず、山のふもとで羊や牛の放牧もしてはならない。モーセは前と同じ石の板を2枚切り、朝早く起きて主が命じられた通りシナイ山に登った。手には2枚の石の板を携えていた。主は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立ち、主の御名を宣言された。主は彼の前を通り過ぎて宣言された。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずには置かず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。モーセは急いで地にひざまずき、ひれ伏していった。主よ、もしご厚意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに頑なな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちをあなたの信仰として受け入れてください。主は言われた。見よ、私は契約を結ぶ。私はあなたの民すべての前で驚くべき技を行う。それは全地のいかなる民にも未だかつてなされたことのない技である。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共にあって行うことは恐るべきものである。本日の説教題、主の御業を見るは、出エジプト記34章10節から示されました。新共同訳旧約聖書の150ページになります。出エジプト記34章10節で、主なる神様はモーセにこう言われます。見よ、私は契約を結ぶ。私はあなたの民すべての前で驚くべき技を行う。それは全地のいかなる民にも未だかつてなされたことのない技である。あなたと共にいるこの民は皆主の技を見るであろう。私があなたと共にやって行うことは恐るべきものである。ここで主なる神様はイスラエルの民との契約を回復すると宣言されます。この契約はイスラエルの民すべての前で行われる神様の驚くべき御業である。全地のいかなる民にも未だかつてなされたことのない御業です。神様がモーセと共に行われ、イスラエルの民が見る主の御業は恐るべきものです。それは 滅びに値する、罪と悪が許されるという驚くべき恐るべき御業なのです。主なる神様が主の民と結ばれる契約は永遠の契約です。契約を破り罪と悪に陥るのはいつの場合も頑なな民の方です。主なる神様は真実なお方であられ、一度交わされた約束を破ることはなさいません。真実なお方であられるばかりではなく、憐れみと恵みに満ち溢れたお方であられます。この主の日に与えられた新約聖書の御言葉、マタイによる福音書18章22節にありますように、私たちの罪を7回どころか7も70倍までも許してくださるお方であられるのです。シナイ山で実戒と祭儀や人道に関する詳細な律法を記した契約の書をモーセに授けられた主なる神様は、イスラエルの民と正式に契約を結ばれます。民の代表たちはその際、神を見て食べまた飲んだとされます。また神様はモーセ一人を山に登らせ、契約の箱を置く幕屋の規定などを与え、最後に2枚の掟の板、神様の指で記された石の板をモーセに授けられました。モーセは実戒の言葉を、神様は実戒の言葉を石の板に書かれたのです。この間モーセは40日40夜山の頂にいました。一方山の麓ではモーセがいないことに不安を抱いた民が罪にとらわれ過ちを起こしました。民はモーセの兄アロンにこう言って迫ります。さあ我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです。アロンは民に言います。あなたたちの妻息子娘らがつけている金の指輪を外し私のところに持ってきなさい。アロンは民から集めた金の飾りで若いお牛の像を作ります。金の子牛の像を作らせ、それを神に見立ててひれ伏そうとした民に神様は激怒され、民を滅ぼし尽くそうとされます。モーセは神様に民を必死に取り出します。神様が思い直してくださったので、身を翻して山を下って金の像と民が踊る姿を見ると、モーセは怒りのあまり手にしていた2枚の石の板を砕いてしまいます。そして金の像を焼いて砕き、レビ人を集めて反逆した者を断罪しました。このように神様を軽んじて戒めを破る者は裁きを免れることはできませんが、神様はご自分の民と共に歩むのを断念されません。 この後、神様はモーセに民の宿営の外に臨在の幕屋を設けさせ、雲の柱を持って天から下ってこられ、幕屋の入り口に立たれます。すると民は全員起立し、それぞれ自分たちの幕屋の入り口で礼拝をします。そして神様は友と語るように顔と顔を合わせてモーセに語られます。罪に陥り悪を行うために神様はご自分から近づいてくださいます。私は恵もうとする者を恵み、憐れもうとする者を憐れむと言われ、モーセとイスラエルの民にどこまでも好意を示してくださるお方なのです。この主の日に与えられました旧約聖書の御言葉、出エジプト記34章1節以下をご覧ください。当の戒めがイスラエルの民に再び与えられたことも神様のご厚意です。一節で、主なる神様はモーセに言われます。前と同じ石の板を2枚切りなさい。私はあなたが砕いた前の板に書かれていた言葉をその板に記そう。モーセが砕いた石の板に書かれたのと同じ言葉を石の板に記そうと言われるのです。実戒を記した石の板はイスラエルの民と主なる神様との永遠の契約の印だからです。人間の罪によって破れかけた関係を神様はご自分から修復しようとなさいます。約束を破った相手を責め続けることをなさらず、許そうとされる神様の深い恵みは、子なる神様、神様の一人の救い主キリストの十字架へとまっすぐにつながるのです。4節5節でモーセは前と同じ石の板を2枚切り、朝早く起きて手には2枚の石の板を携え、神様が命じられた通りシナイ山に登ります。神様は雲のうちにあって下り、モーセと共にそこに立たれ、ご自身の御名を宣言されます。モーセとイスラエルの民が神様がご自身の御名を宣言されるときにひれ伏して礼拝するのは、御名に示された神様の豊かな恵みを信頼するからです。私たちもまた神様にひれ伏して礼拝し、神様に従って生きようと約束するのです。はじめの契約はイスラエルの民が信仰を勘違いして戒めを与えてくださった神様に無責任にも甘えて約束を破り、罪と悪に陥ってしまったために破綻してしまいました。神様を信じ信仰に生かされる私たちには神様の戒めを守る責任があります。私たちは神様が与えてくださった戒めを守ることで戒めによって守られるのです。神様の戒めを守ることで神様に許される計り知れない恵みを知らされるのです。6節7節で神様は モーセの前を通り過ぎてこう宣言されます。主、主、憐れみ深く恵みに富む神、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と裁きと過ちを許す。しかし罰すべきものを罰せずにはおかず、父祖の罪を子孫に三代四代までも問うもの。この御言葉には主なる神様がどのようなお方であられるかよく表されています。ご自身の御名を宣言され、ご自身がどのようなお方なのかを明らかにされたのです。神様はご自分の民を慈しみ、守り、許すことを義務として引き受けてくださるのです。また神様は人間の罪を子や孫に至るまで問われ、罰すべきものを罰せずには置かれないお方です。しかし同時に憐れみ深く恵みに富んでおられ、罪と過ちを許してくださるお方です。イスラエルの民は金の子牛の偶像を作り、それを拝む罪を犯しました。その罪は三代も四代も問われざるを得ませんが、そのような罪を犯したイスラエルの民と神様はもう一度契約を結び直してくださったのです。そしてこの神様がご自身の御名を宣言され、罪は三代四代と一緒に住む家族までだが、慈しみは幾千代にも及ぶと言ってくださいます。罪と過ちを許してくださる神様の憐れみは罪に対する罰よりもはるかに大きいのです。神様の御名の宣言はイスラエルの罪を許し、再びイスラエルと共に歩んでくださる恵みを言い表しているのです。イスラエルのために再び戒めを与えてくださる神様は、イエス様の十字架と復活によって新しいイスラエルである私たちキリスト教会の民と新しい契約を結んでくださいます。私たちもまたイスラエルの民と同じように誠の神様を礼拝することができず、自分に都合の良い神を作り上げて礼拝する、罪に陥ってしまうのではないでしょうか。その度に私たちは神様との正しい関係に生かされることができなくなり、神様からの祝福や恵みを受け入れることができなくなってしまうのではないでしょうか。そのような私たちに神様はイエス様を使わせてくださいました。イエス様は私たちの罪をその身に受けられ、十字架の上で犠牲となってくださいました。このイエス様こそ憐れみ深く恵みに富む子なる神様であられ、忍耐強く慈しみと誠に満ち、幾千代にも及ぶ慈しみを守り、罪と背きと過ちを許してくださる救い主キリストであられます。父なる神様が愛する一人の私たち罪人のために十字架につけられ、罪を許してくださり、罪の生み出す死と滅びから体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいました。それは神様の慈しみと憐れみが罪に対する罰よりも幾千倍も大きいからなのです。 8節9節でモーセは主なる神様にひれ伏して答えます。もし主よ、もしご好意を示してくださいますならば、主よ、私たちの中にあって進んでください。確かに頑なな民ですが、私たちの罪と過ちを許し、私たちはあなたの信用として受け入れてください。このモーセの神様への応答によって、実節で神様は再び契約を結んでくださいました。神様はイエス様の十字架の上での死と苦しみ、3日目の死からのよみがえりによって、新しいイスラエルである私たちと新しい契約を結んでくださいました。この新しい契約によって神様と結ばれ、罪を許され、私たちは神様の民として慈しみと憐れみと恵みに富んだ神様の御名をたたえて礼拝をお捧げするのです。神様の御名をたたえて神様と共に歩み礼拝をお捧げする私たちに、実会は神様に従う生き方を指し示してくれます。自分に都合の良い神を作るのではなく、誠の神様の御名を褒めたたえて神様を信頼し礼拝をお捧げして、共に歩むイスラエルの民の生き方を指し示してくれます。実会を守ることで守られる生き方は、日曜日ごとです。イエス様のご復活を記念して、礼拝をお捧げし、イエス様を、イエス様の教えを守ることで守られる生き方へとつながります。神様と人を愛しなさいと教えてくださった、イエス様と共に歩む生き方へとつながるのです。お祈りをいたします。父、高聖霊なる神様、神様は真実なお方であられるばかりではなく、慈しみと恵みに満ち溢れたお方であられます。私たちの罪を7回どころか7の70倍までも許してくださるお方であられます。人間の罪によって破れかけた関係を神様はご自分から修復してくださいます。約束を破った相手を責め続けることをなさらず、許そうとされる神様の豊かな恵みを、となる神様、神様の一人に救い主キリストの十字架へとまっすぐにつながります。どうぞ神様を信じ、信仰に生かされている私たちを、神様の戒めを守る者としてください。私たちは神様の戒めを守ることで、戒めによって守られる者としてください。戒めを守ることで神様に許される、計り知れない恵みを知らされるものとしてください。自分に都合の良い神を作るのではなく、誠の神様を、神様の御名を褒めたたえて神様を信頼し礼拝をお捧げして、共に生きる生き方へと導いてください。どうぞ私たちを日曜日ごとにイエス様のご復活を記念して礼拝を捧げし、イエス様の教えを守ることで守られる生き方へと導いてください。神様と人を愛しなさいと教えてくださったイエス様と共に歩むものとしてください。私たちの尊い救い主 イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。